The best radio. Mid FM.
761.
Yes, 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 I do.
みなさんこんばんは。思いやり共和のキラキラチュアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、数えてみれば40年来の、友達でですね、看護学校の同級生なんですけども、看護学校時代には17日間北海道旅行にヒッチハイクでつないで行ったという、そんな方に、お越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、俳句とピアノとウクレレと読書と旅行と植物が好きな6月生まれ、中野晴美です。今日はお招きありがとうございます。
はい、ウクレレやってたなんてことも全然知らずにね、でもずっとつながってるんだけど、ちょこちょこ会いながらね、時にちょっと音信不通になり合いながら、でもいつもどこかでつながっている、そんな中野晴美さんにお越しいただきました。今日はね、ウクレレの話もしたいんですけど、ちょっと真面目に仕事の話なんかを、お聞きしたいなというふうに思うんですけども、はるみとも呼んじゃうかもしれませんが、中野さんって呼ばないかんかな、ラジオだから。どんな仕事をしているのかということを、教えていただいていいですか。
はい、仕事はこれまで看護師として総合病院で勤務した後、看護教員、そして CRC と呼ばれる臨床研究コーディネーターをしてきました。それぞれ看護師の資格を生かしてできる仕事です。そんな一看護師が2020年2月に名古屋で臨床研究を支援する株式会社みるまるというささやかな会社を設立しました。ウィズコロナの中でなんとか3年目に入ったところです。何の取り柄もない私ですので、これまでたくさんの素敵な方々に出会って支えていただいて今日があると思っています。この場をお借りして皆様本当にありがとうございます。
看護学校の頃のあの晴美がですね、会社を立ち上げるなんてもうむちゃくちゃ意外というか、って感じなんだけど、でもコツコツ、まあ、みんなに愛されるキャラクターなのでわからないわけでもないなという感じがするんですけどもね。そのミニマルという会社なんですけども、その会社の名付けの意味を教えていただいてもいいですか。
はい、ミニマルは必要最小限の最も小さい、少ないという英語のミニマルから名付けました。
晴美らしいよね、こうちっちゃくちまちまっとまとめ上げていきたいっていう、そんな意味なのかなっていうふうに思うんですけども、じゃあなんでこの会社を立ち上げたのかなっていうのがね、私はいまいちちょっと分かってなくってですね、先ほども言ったように、看護師としても働いたし、看護教員だったりとか、それから臨床研究のコーディネーターをしているってことも聞いてたんですけど、なんでこう会社を立ち上げたのかということを教えてもらってもいいですか。
少し言葉の説明をさせてください、
はい。
臨床研究というのは、人を対象として行われる研究全般を指します、医療の分野で研究というとフラスコとか試験管とか実験室のイメージがあるかもしれませんけれども、臨床研究はそういった実験ではありません、臨床研究の多くは協力してくださる人に直接アンケート調査をしたり観察をしたり、検査をさせていただくなどしてデータを集めて、統計解析を行って、そこから新しい何かを見つける過程のことなんです。で、一つの研究が大発見につながるということは非常に稀で、新しいことが見つからないことが分かるという残念な場合もあります。でも今私たちが受けることができる医療は 地道な研究の積み重ねの上にあります。
なるほどね。そうですよね、あの本当にそんな大発見なんてことはめったにないってことですね、
はい、
はいはいはい、どうぞ続けて、はい
はい、もしかしたら知見という言葉をお聞きになったことがあるかもしれません、うんうん、新しい効果を期待されるお薬が見つかって、うん、それを厚生労働省にあの販売を認めてもらうために行う治験っていうのは、まあ、こうした臨床研究のほんの一部です、
うん、
治験までたどり着くまでにはたくさんの研究の積み重ねがあります。
そうだよね、あの治験ってなるともうほぼほぼ薬としていけるかもしれない状況、
でもいけないかもしれない、
うんうん、まだわからない状況、うん、もうそこに行き着くまでに地道な地道な研究の積み重ねがあって、うん、そこに行き着いて、なおかつそこに行き着いたって採用できるかどうかね、わからないってことですね、はいはい、
うんうん、病気の原因や病気になったらどんな経過をたどるのかということさえもわからない、うん、治療方法もまだはっきりわからない 病気が、うん、いくつも存在しています。苦しんでいる方々がたくさんいらっしゃいます。基礎医学の研究者とか臨床の研究者がこのような病気を何とか克服できないかと日夜励んでいらっしゃいます。私は CRC として働く中で縁あってそういった研究者が行う臨床研究に関わる経験をしたんです。そして多くの場合は人手とか費用が十分でなくて、研究者の方々がいわゆる手弁当で行っているような状況もあることを知りました。ミニマルはそういった研究者の先生方に大きなことはできませんので、ささやかながら研究者が望む必要最小限のところだけでも支援できたらと思って立ち上げました。以前私が所属していた東京の会社も、まあ、企業が主導で行うのではなく、研究者が主導で行う多くの治験に関わっていました、お世話になった社長に勧められて、もう自分がその器ではないことはもう重々承知していましたけれども、身の程知らずで始めてしまいました
きっと器があったから社長さんも勧めてくれたんだね
そうはなかなか思えない
んですけど、そうはなかなか思えない、でももうね代表になっちゃったもんね、うん、でもなんかあの看護学校の頃なんか臨床研究がすごく好きとかそんなイメージは全くなくて、どっちかっていうとこう患者さんに寄り添いながらっていうイメージが強いんですけど、あの、まあ、臨床研究もね寄り添いながらなんだけど、現場の看護師じゃなくって、あの臨床研究に今の仕事にね関わろうと思ったのはなんでですかね。
今回この番組のお話をいただいて、まあ、よく考えてみましたけれども、一つは看護学生の頃に脳神経内科の病棟で実習をしていた時に、治療法のないどんどん動くことができなくなる難病の患者さんを担当したことがありました。それで担当していた期間中に患者さんがお亡くなりになったんですけれども、その原因が病気の進行によるものではなくて、胃からの出血によるものだったんですね。で、まあ、きっと想像を絶するほどの大変なストレスを抱えていらっしゃったんだなと思って、それから個人的なことですけれども、私は20代で自己免疫系の治療法のない病気だっていうことが分かって、20代30代は大学病院で患者として入退院を繰り返していました、自分ではあまり意識していませんでしたけれども、まあ、奥深い部分でこの2つの経験が影響しているような気がします。あとは、まあ、縁あって人に勧められて初めて CRC として仕事をした時なんですけども、看護師として働いていた病院なのに、こんな仕事も あるんだと初めて知って、うん、すごく新鮮な気持ちになった、うん、ということがあります、
うんうんうん、
それからその時に知り合った方々がすごく素敵な方々ばかりで、うんうん、すごくたくさんのことを教えていただいたんですね、
うんう
ん、それからその数年後に大学で初めて医師主導の、うん、この時は治験だったんですけど、うんうん、のチームに入れていただいた時に、うん、もう本当に素晴らしい先生方や、うん、あのスタッフの皆さんと出会えて、うん、まあ、そこで、まあ、協力してくださった多くの患者さんとかそのにも出会えましたし、うん、そこで学んだこととか感じたことが、うん、すごく今に大きく影響しているんじゃないかなと思います、うんうん、
多分ね、ラジオ聞いてくださってる方たちはこの喋り方もからも想像つくかなと思うんですけど、ハルイは比較的謙虚なんだよね。なんか分からんとかって言いながらでもちゃんとこうやっていくっていうあたりがきっと医療チームの中の先生たちにはきっと可愛がられたんだろうなっていう、そんな気がするし、多分分からんって言いながら多分やることを人の倍以上ちゃんとやるので、その辺がこう価値をこう、ね、皆さんが見出して晴海を多分当てにしてくださっているのかなっていうふうになんとなくこう友人の一人としてね、とても嬉しく思います。番組の中盤になりましたので、この番組のテーマソングおかけしたいと思います。藤田恵美さんの思いやりの歌おかけください。藤田恵美さんの思いやりの歌、ハルミにぴったりの歌かけました。じゃあですね、中で働いているスタッフの皆さんたちの様子をぜひお聞きしたいなというふうに思うんですけども、どんな風に働いて、ね、どんな風に思いながら働いているんだろうっていうのがね、すごく気になります。教えていただいていいですか？
はい。フルタイムは無理だけど、自分の資格を生かして少しずつ働きたいと思っている医療資格を持った方々がいらっしゃることを、まあ、経験の中から肌で感じていました、
うんうん、
ミニマルのスタッフはそんな方々です、
うんうん、
臨床研究に関わった経験のある方、うん、ない方、介護や育児中の方、
うん、
定年退職後の方やブランクのある方、
うん、
ダブルワークの方、うんうん、いろいろなスタッフがいます、
うん、
ミニマルは派遣会社ではありませんので、うん、まあ、会社の趣旨というか私の立ち上げた思いみたいなものをお伝えして、うんうん、賛同してくださって、まあ、中にはフルタイムの方もいるんですけども、うん、ほとんどの皆さんはご自身の時間を大切にしながら週に1日とか2日とか数時間ずつそれぞれの希望の働き方でミニマルの社員として勤務しています。
いいですよね。なんかね、それこそ私自身も例えば65歳過ぎて、まあ、定年だぞって言った時に、まあ、悠々自適生活もいいかもしれないけど、でもやっぱりちょっとこう看護師であるっていうところで何かつながっていきたいけど、現場でまあちょっと体を動かし続けるっていうのはちょっと自信ないかもしれないなってなった時に、やはるみの職場いいなっていう今曲かけながら私も採用してねってお願いしたとこ嫌がらずにってはい、はい、そうなんですよね。どんな様子で働いてらっしゃいますか。
うん、そうですね、うん、やっぱり病院の中では臨床研究に関わる人っていうのは、うん、少数で目立たない職種なんですよね、
うんうんうん、
だけど、まあ、皆さん臨床研究に興味を持って前向きに取り組んでいます、
うんうん、
で、まあ、研究計画書を読み込んで理解するなんて言うと、
うん
うん、経験がないと最初は多分面食らうことも多いと思うんですけどもね、うん、あとはデータを取り扱う地道な業務もあります、
うん
でも元々の知識とか医療に携わった経験が、
うん
まあ、臨床研究のさまざまな場面で役立っているんじゃないかなと思います、
うんうんうん、
でもちろん各自で勉強は必要なんですけれども、うんまあ、研修も、まあ、まだ十分ではありませんけども、うん、社内の研修もあります。あ、
そういう時ははるみが講師をするの。
いや、私よりももっとできる人も今いるので、
本当
そういう経験の豊富 な,
そうな
スタッフも
みんなで助け合いながら、
はい
うんうん、
あとはそうですね、社外の今 e ラーニングとか、うん、すごく充実していますので、
うん
まあ、各自で空いた時間に勉強をできる環境があります、
うんうんうん、
あとやっぱりパートの方が多いので、
うん、
急にお休みすることもあるでしょうから、
うん
まあ、一人でなく複数でチームを組んで業務に対応するように、
うん
まあ、しています、
うん、
あとは、まあ、業務によっては在宅ワークもしています、
うんうん
うんまあもしかしたらお世辞かもしれないんですけど、
うん、
今のところ、
うん、
楽しいとか ね、やりがいを持って仕事をしていると言ってくれています。多分まだまだ改善すべき点はたくさんあると思うんですけども、
うん
まあ、楽しいとかやりがいを持ってしているよっていうスタッフの気持ちを、
うん
まあ、これからも持ち続けて生き生きと働いてもらえるように、うんできる限り職場環境を整えていきたい、
うんうんうん、
そう思っています。
多分だから代表であるはるみのそのあれなんだよね、熱意とかも感じるんだよねきっとね。
どうなんでしょうか
その就職するときに自分の思いとこ伝えるってさっき言ったけど、うん、どんな風に喋るの。
そんな大したことは喋ってないけど、
うんうん、
そうですね、さっきどうして立ち上げたかみたいなところを必ずではないですけど聞かれた時には話してるし、気がつくとまあ熱がこもってしまってちょっとうざいと思われる時もあるかもしれないんですけど、まあどんな気持ちで立ち上げた会社かっていうところは理解してもらっているんじゃないかなと思います、
うんうん、さっきねその会社を立ち上げる前のところの話で、うん、神経内科の話が出たじゃないですか。神経難病の患者さんがね、はいはい、胃からの出血があってそれが原因だったかもしれないって、そのストレスがすごいんだっていうことはすごくなんか私もはるみも同じ看護学校に出て、私はたまたまその神経内科の病棟で働いたので、なんかすごくわかるというか、なんか 今だかつてこの医療業界が発展し続けている中で、そういうなんていうのレアな病気の人たちはまだ未だにこう苦しんでおられるんだよなって思うとね、本当にあのハルミたちがあの支援している臨床研究っていうのは意味あることだよなって、なかなか日の目は見ないけど意味あることだよなっていうふうに思うんだよね。だから多分あのそこの中であの患者さんとかにも例えばあのインタビューしたりとかっていう時があると思うんだけども、そういうところでこうあれなんですかね、スタッフの皆さんたちはこうやりがいを感じたりとか、本来の看護師であるっていう仕事を、看護師だからこそこう聞き取れるとか、そういう部分もあるんでしょうかね。
そうですね、電話で調査するっていう業務もあるんですけども、まあ、直接お会いして話すこともありますが、やっぱり、経験豊富な看護師さんは上手にっていうか聞くことができますね。だから長くそういった業務を やってくださっていますね。
だからあの研究に協力してくださる患者さんがいるからこそ、その研究というのは成り立つと思うんですけど、研究に協力するっていうことも勇気がいることかもしれないんだけど、逆にそのスタッフの皆さんたちの電話で少しこうあの聞いてもらえるっていうところでちょっとほっとなさる方もおられるのかな、どうなんだろう、その研究として
やっぱり、まあ、病気、いろんな病気の研究がありますので、一概には言えませんけども、やっぱり病状が悪化した時には誰にもぶつけることのできない思いを話されることもあって、やっぱりそういう時は私たちも落ち込みますし、そうではなくて、話すことで少し楽になったっていうことも言ってくださることもあるので、そういう時は嬉しく思います。ただ、私たち本当に研究支援なので、何もできないんですよね。何も本当に力にはなれないんですけども、できるだけ、気持ちに寄り添って、っていうことは気をつけて行っています。
そうだよね、きっとその、話すことで別に病状が良くなるわけでもないけれども、例えばご家族とかずっとその患者さんと一緒に向き合いながら日々過ごす中で、臨床研究という立場ではあるけれども、そういう電話がかかってくるっていうのは一つの息抜きになるっていう部分もあるんじゃないかなっていうふうに想像します。で、一日も早く本当に特に例えば ALS、患者さんとか良くなって、要はそんなにこう生命の危機を感じずに過ごせる時が来ればいいなっていうふうに思います。はい、そうなんですよね。今後の夢、なんかもう十分なんか活動しているしすごいなって思うんですけど、夢ありますかね。
全然すごいことは何一つ していないですけども、身近な目標としては2つあって、ミニマルには病気や障害などで美容院へ行けない方のための訪問美容部もあります。コロナがもう少し落ち着いたら、訪問美容部も本格稼働したいなっていうふうに思っています。でもう一つ、スタッフ全員で、コロナ禍なので、直接会ったことが一度もないんです。
すごいすごい、何人おられるんでしたっけ、スタッフの方たち。
私以外に、今16
な、あ、すごいね、すごいね
くらいです。
だ
から3周年には食事会をしたいなと思って、
それまでに収まるといいね。
そう、 3周年まで会社が続くように頑張らないといけないんですけど、
あかん、私の老後支えてもらわないかんので、私 のパート勤務先としてよろしくお願いします。はい、長期的な夢ってありますか。
これもちょっと改めて考えてみたんですけど、私の中では、ミニマルを大きくしないで、身の丈で続けていくことが今後の夢です。
これ以上そう大きくするんじゃなくって、ね、 身の丈でずっと継続できるようにと、はい、いうことでね、
はい、
はい、ありがとうございます。本当に春美らしいこう放送内容だったなっていうふうに思うんですけど、本当にちっちゃい体でがむしゃらに頑張ってるんだけど、でも夢はそんなにね欲張らずに地道に地道にやるっていう、そんな春美の人間性が出た番組だったなっていうふうに思います。最後にリクエスト曲、はい、教えてもらっていいですか。
はい、9月に僕たち素敵な日を過ごしたよね、うん、と12月に思い出しているラブソングです、うん、5月なのにすみません。70年代の古い曲ですが、うん、映画や CM にも使われて、うん、きっと皆さんご存知の明るい気持ちになる曲です、
うん、曲名もお願いします、
はい、アースウィンド&ファイヤーのセプテンバーをお願いします。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは株式会社ミニマル代表取締役中野春美様でした。最後に、中野さんからのリクエスト、セプテンバーでってもうね最後の最後で噛むんですよね、セプテンバーをお聞きください。次回は6月13日私たち誕生日月ですにお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら、ありがとうございました。